鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしているんですが、今月は第1週目に、俊太郎の旬物通信をお送りしてまいります。では鳥越さん、よろしくお願いします。
はい、よろしく。
この俊太郎の旬物通信は、鳥越さんが今注目している本や音楽、映画、人、言葉などについてお話をいただいているんですが、鳥越さん、先月、はい、ゴールデンウィークが終わってから、はい、すぐ、2週間弱ぐらいですかね、はい、船旅に行かれたということで、はい、そのお話をしていただきたいんですが、
はい、分かりました。
はい、
5月7日の日に日本を立ちまして、
はい、
トルコ航空で出まして、
はい、
トルコのイスタンブールに到着して、うん、そのまま空港からハトバに行って、
はい、
ハトバに停泊していたクリスタルセレンティという6万8千トンの、はい、まあ、豪華巨大客船ですよね。
相当大きいですよね。
にそのまま乗り込みまして、
はい、
でその後、7日に乗り込んで、7日は、まあ、イスタンブールに泊まって、で翌日イスタンブールの市内を観光して、
はい、
夕方出港するという形で、
はい、
イスタンブールからエーゲ海をずっとこう南下していって、
ー、はい、
エーゲ海の南の方のエーゲ海にギリシャ の島でサントリーニというあの島があるんですけど、
はいはい、
それは非常に有名な観光地なんですが、うん、このサントリーニに沖合に停泊してテンダーボートというボートに乗って、うん、サントリーニ島にみんなそれぞれ上陸して、はい、ケーブルカーで上上がるんですけど、サントリーニ島というのはですね、もともとはその火山が爆発して、うん、真ん中がスポッと抜けちゃって海になってるんだけど、外輪山のようにこう外側がこう残ってて、
はいはい、
丸く円に残ってるじゃなくて、まあ、一部は欠けてるんだけど、こう円形にこう残って、その中の一番大きいところがサントリーニという島ですけど、はい、それはもうほとんど火山でこう残った島ですから、
はい、
もう断崖絶壁みたいな、
そうなんです、
島なんですね、
はい、
で上の方はちょっと少しだけ狭い平べったい土地がちょっとあって、そこに家は全部真っ白に塗られて、でこれはこの間テレビでもやってましたけども、
はい、
毎年こう白いペンキで塗り替えるんですね、
毎年
塗り替えるとか新しく綺麗に白を保ってるんです、
うん、
それはまあ観光のためなんでしょうけど、もう本当に黒い島の上に真っ白のこう家々が連なっていて、遠くから見るとちょうど山の上に雪が積もってるように、
は
い、それがサントリーニという島なんですね。
映えますね。
これは地中海ではあると有名な観光地ですね、
うんうん、
で上上がると本当にもう細い路地みたいなのがくねくね曲がっていて、
うん、
もちろんホテル、ちっちゃなホテルとか、
はい、
土産物屋さんがいっぱいある、
うん、
でそこへ上がるにはケーブルカーで上がる、
はい、
すごい急なケーブルカーで上がるのと、それからロバで、
うん、
ロバに乗ってポコポコポコポコポコ
カーブしながら、
なんかちょっとずつ斜めにこう上がっていく道があって、はい、そこをロバに乗って上がるという、でそこからのやっぱり、まあ、空が真っ青で、
はい、
フェイスブック書いてたんですけどね。
そうですよね、
はい、そのフェイスブックの中で、これがサントリーニですね、これ、
はい、写真が載ってますね。
で空は真っ青で海が青くて、はい、
うん、
家が白くて、
うん、真っ白ですね。
真っ白ですね。
聞いている方もぜひフェイスブックチェックしていただきたいですけど、
僕のフェイスブック見れば全部全行程、僕毎日一日も欠かさず書いてますから、はい、
そうですね、旅日記を、
はい、
うん、
観光地から帰ってきたら書くと、
リアルタイムで、
うんうん、 それがまあ日課で、
はい、
もう 何しに行ったかわからんぐらいもうしょっちゅう書いてました
観光に行ったのか日記を書きに行ったのか。
でもこれ残しとかないとね、ただ行っただけじゃわからないから、はい、
そうですよね。いやでも本当に旅の様子が細かくわかるんですよね。じゃあその中で鳥越さんがサントリーニ島を挙げたということはやはり一番印象深かったってい
うことですか。そうですね、やっぱり綺麗だったんですよね。エーゲ海の海が真っ青で空が青くて、
はい、
その中にポツンと岩石の島、うんうん、そこの頂上は真っ白な家が並んでるという、はい、非常にあの色彩的に綺麗だったんですね、
うん、気候はどうだったんですか。
気候はまあ気温でいうと17、8度から20度ぐらいまでです
ね。
ちょっと寒い日もありましたね、
はい、
雨が降った時は寒かったですね。
じゃあこの時期はそのぐらいの肌寒い感じ
だったありましたね。だからアメリカ人なんか結構コートみたいなの持ってきてましたけど、僕は持って行ってないからちょっと寒かったですけど、
ね、そうなんですね。その他はここはおすすめだっていうところは。
そうですね、あと今度はエーゲ海からイオニア海という、
はい、
入ってイオニア海から今度はアドリア海という、
はい、
に入っていくわけですね。イタリア半島とバルカン半島の間がアドリア海というところですけど、うん、
はいはい、
まあそこの中でそうですね、コルフ島っていうのがあるんですね。
コルフ島、はい、
このやっぱりギリシャなんですけどね、
はい、
まあ、宮殿みたいなのがあるんですけども、
はいはい、
そこの見学に行ったんですけど、ここはまあ、映画にもなったのかな、有名なそのオーストラリアの王妃で、
はい、
あの通称シシーという、うん、で本名はエリザベートというんですけど、
はい、
大変あの美しい女性がいるんですけど、
うん、
そのシシーの別荘として作られた宮殿なんですね、
うんうん、はい、
そこにギリシャ神話の世界ですから、
うん、
これはアキレスという
アキレスの
銅像があるんですけど、
はい、
アキレスというのはギリシャ神話の中に出てくるんですけど、
あの、はい、アキレス犬、
アキレウスというんですけどね、
はいはい、
アキレウスというんですけど、こう神話ギリシャ神話で出てくるんですけど、テティスという女神と人間の青年との間に生まれた息子の名前がアキレウスというんですけども、
はい、
そのお母さんが息子の不死身を願って川で沐浴をさせたと、
はい、
川につけたわけですよ、
うん、
でお母さんが足首をも握って沐浴させたと、
はい、
だから足首のとこだけは川の水がこう浴びなかったわけですね、
うんうん、
でその子が大きくなってその後、
はい、
若者になって戦闘の時に、
はい、
足首の後ろのところに矢が刺さって、
はい、
それまではもう本当にどんな戦いでも不死身で勇敢に戦ったアキレウスが、そのある戦闘で足首の後ろのところに矢が刺さって死んじゃった、そういう神話があって、まあそこからこの矢が刺さったところをあのアキレス腱という言葉が生まれた。だからあの元々はアキレウスという神話に出てくる青年の名前ですね、
うんうん、
それがもう世界中アキレス腱という、
はい、
日本でもアキレス腱という
言います、ね、
あのつまり急所という意味ですよね、アキレス腱、
うんうん、
アキレス腱という比喩的に使うときはこれが彼のアキレス腱という言い方して、
うんうん、
急所という意味に使うんですけど、
はい、
弱いところですよね、
うんうん、
でも実際はこの足首の後ろのところをアキレス腱という、そのアキレウスの銅像が、
うん、
ありました、
この宮殿に。はい、これもフェイスブックに写真が載ってますからね、ご覧いただきたいですね。
でこう僕は写真撮ったのはミューズというあの音楽の神様、
一緒に写ってます、
ね、ミューズの女神と、
はい、
アキレウスじゃなくてミューズの方で写真撮ってますけど、
うんうんうん、
まあ、いろんなこれはギリシャ神話の世界ですね、
はいはい、
で宮殿を別荘に作ったのはあの1888年にオーストリアの、
はい、
王妃シシエリザベートっていうのが建てた宮殿、
うん
ね、
うんうん、
でその後はドイツの皇帝ウィルヘルム2世のものになったり、下がそのギリシャの所有となって、一時はインフルエンザ流行の時にも避難所として使われた。
おお、そうなんですね。
今はオーストラリアの姫君のシシが、
はい、
贅を尽くして暮らした宮殿時代を忍ぶ観光の名所となった。で、宮殿の名前はアキレヨンというものなんですかね。次はね、スロベニアのコペルっていう町にも行きましたけどね、まあ大して、はい、あの何もなかったです。町はまあ、 あの異国情緒いっぱいありましたけど、
ね、あ、そうだ
ね、で最後はやっぱりベニスですね。
あ、
ベニス、あの最終目的地がベニスだったので、
はいはい、
ベニスで1日観光しまして、うん、昼間はサンマルク広場のあたり行きましたけど、
はいはい、
で夕方からはゴンドラに乗りました。
あ、
まあね、とにかくサンマルコ広場ってね、観光客でごった返しててね、
あ、多いんですね、やっぱり
日本のね観光地の本当に日じゃないぐらい、もう本当にもう歩けないぐらい人がいっぱいいる。
そんなに、
しかも世界中から来てるから、まあいろんな言葉が出るから、
あ、
まあおそらくあれだけの芋をこう洗うみたいな、そんな、
お祭りの日じゃないけどもお祭りみたいな、
すごかったよね。
あ、で鳥越さん、あのゴンドラに乗られたんですね。
ゴンドラはね、乗りましたけどね、うん、本当にゴンドラはあの両側はその家が建って、石造りの家が建って、その間に水路がいっぱいあるんですね、うん、それをスイスイスイスイ、そこに深いんですよ、
うん、結構狭いんですか。
狭いですよね、だからもう船がこうすれ違ったりするんだけど、
一応そうすれ違うぐらいの
広さはあるんですね。でだけど絶対当たらないんだよね、
あ、ギリギリだけど、
だからあの角を直角にキュッと曲がるんだけど、もうギリギリ角にこう船が当たりそうになるんだけど、船は擦らない、90度回って、結構長いからね。
そうですよね、
やっぱりもう長年のあれでしょうね、
プロの技ですね、
長年の修練で、もみんなね、棒一本ですからね、貝は。
あ、
でなんかこう取り付けてるわけじゃなくて、木を受けるようなものがこうあって、そこにパッと置いて、はい、それでこうやって
前後に
木で貝でこうコントロールしながら、はい、あの長いゴンドラを動かすという。
一人の船頭さん、
一人です、船頭さんが一人です。で独特のほらこう反ったような船の形してる、
はいはい、
ひっくり返るんじゃないかと思ったけど、全然ひっくり返るんですね
これもちょっとおすすめなところじゃないですか、
まあ、それはベニス行ったらゴンドラでしょうね、
やっぱり、ね、やっぱり乗った方がいいですよ ね、
まあ、あとはもう船の中の生活ですからね、
はいはい、
船の中で食事をして、一応ダイニングルームというのがあって、はい、そこでは、まあまあ、普通の洋食ですよね、お肉を出たり、
うん、
それがまあダイニングルームで自分の席が決められて、そこで食べるんですけど、
はいはい、あとやっぱりこのクリスタルセレニティ号はまあ大きいですから、やっぱりプールとかダンスするところとか、
中はね、あるんですよね、本当にね、まあ、いろんな施設が充実してるんで、
はい、
もちろんプールもあるし、フィットネスクラブもあるし、
うん、
カジノもあるし、映画館もあるし、ショーをするところもあるし、ショーのホールもあるし、
はい、
図書館もあるし、音楽教室もあるし、コンピューター教室もあるし、
教室があるんですね、
みんな行くんですよ、
から
エステもあるし、
はいはい、
ビストロという喫茶店みたいなのがあって、まあ、そう、もちろん何を飲もうと食べようと、ただ、ただって言ったら全部最初に
含
まれてる、
そうそう、払ってますからね、
だから船内では、はい、一切飲み食いただなんですよ。
うん、そこがいいですね、なんか優雅な気分になりますね。
まあよ、6万8000トンですからね、ほとんど揺れないですね、まあ、地中海っていうこともあるんでしょうけどね、
はいはい、
あんまり波がないので、ね、
うん、
もう揺れたという記憶はあんまりないですね。だからずっともう静かなホテルに泊まってるようなもんだから
。素晴らしいですね。そして外を眺めれば綺麗な海の景色ですもん ね、
そうね。
いや、鳥越さんはよく船旅に出かけられて、まあ、今年はこのクリスタルセレニティ号が初の船旅になったと思いますけど、うん、やっぱりこうおすすめですねクルーズというのは。
いや、それはね、やっぱり若い人あんまりいないんですけどね、
はい、
年配の人が多いんですけど、
うんうん、
やっぱりある程度の年になると荷物を持たないでいいじゃないですか。荷物は自分の部屋に置いて、
はい、
観光できるし、うん、まあ、そういう旅を 要するに、ほら旅をすると荷物を持って歩かないといけない。
確かにそうですね。
それがまあ、ね、ない分船旅はいいですよね。
豊洋さん2週間弱ほど行かれて、あの奥様と行かれた、うん、ということですけど、ね、喧嘩などはなかったですか？
喧嘩はしないですね。
大丈夫でした、ね、やっぱりずっと、ね、
我が家では今まで喧嘩したことないですもん。
あ、そうでしたか。
日本にいる時も。
あ、なんかちょっと愚問でした。エーゲ海の船旅、クルーズの旅をお話しいただきましたけれど、うん、まあ、あの本当にこう豪華な旅だったんだなっていうのが分かる写真がフェイスブックにたくさん載ってますのでね、フェイスブックもぜひご覧になってみてください。
ぜひあのね、船旅っていうのはこれからまあ贅沢っちゃ贅沢なんですけど、はい、やっぱり老後の楽しみとして、うん、まあ、こういう旅の仕方もあると、うんうん、いうのをぜひ日本の人はもうちょっと、はい、そういうお金の使い方もある。やっぱりね、アメリカ人なんかそういう点はね、本当におそらく一生に一回来てるんだと思いますよ。もう相当なお年寄りで車椅子の方もいらっしゃるしね、まあ、相当のもうご高齢の方でも夫婦で来られてるんですね。そういう方はおそらくまあ、しょっちゅう来られてるわけじゃなくて、人生でおそらく、最後の楽しみにとっておいたというような、まあ、そういう方が多かったように思いますけどね。まあ、もちろんリピートで、リピーターの人もかなりいると思いますけど、日本人で本当にもう二十何回乗ってる人もいたから、リピーターもいることはいるんですけどね。まあ、やっぱり老後の楽しみということで乗っておられる方が多かったんじゃないですかね。
お仕事を、ね、一段落というか、うん、定年退職されて、まあ、今お時間があるという方とかは、まあ、素敵なお金の使い方を、ね、していただきたいですね。
そういうクルージングというのはやっぱりかなり贅沢な楽しみ方ということですね、う
ん、はい、ぜひ、ね、参考にしていただきつつ写真もご覧になってみてください。はい、鳥越さんに今回はこの船旅のお話をしていただきました。はい、鳥越さんありがとうございました。
はい、どうも。
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。またはフェイスブックページ、ニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース、耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。